社会人です。
南沢です。
社会人から始めるラジオ第180回始めていきましょう。
はい。
怒ってます。
漢字変換むずいな。怒り？
怒りです。
怒り？はい。
実家帰ったんですけど、
はいはいはい。
お金の話になったんですよ、親と。
ああ、はいはいはい。
まあ、あんまりしなくない？なんか、こう、遺産じゃないけどさ。
はいはい。
資産どうなってるのとかさ、まあ言うか分かんないけど、そんなにうちしなかったの
よ。いや、うちもしないね。
そうで、初めてその話がちょっと出たの、
うん、
で、どうなってんのかなっていうのをちょっと聞いてたりとかしたら、
はいはい、
結構ね、いろんなとこから来てますね。野村証券みたいな、大和証券みたいな
から来てる、
うん。いや、 やっぱりなんかお金持ってるんだろうね、
はいはいはい、
うちがね。だなんかまあいろんなところ、証券会社も銀行とかからもう何やら何やらもうすごい来てて、
うん、
なんかすごいなんかうちの資産、
はいはい、
絵画家の資産みたいなやつがすごいことになってて、
はいはいはい、
いやこりゃいかんなと。
額がすごいことになってるってこと、
まあ、額がというかなんか分散とかなんかその投資とかいろいろあるじゃん、
うん、
あれをこうなんだろう、言われるがままじゃないけどなんかいろいろ買ってて、
はいはいはい、
あらあらあらみたいな感じの人見えてきちゃったのよ。
はいはい。
いや、なんかこう心苦しいなって思ってて、ここの部分ね、うん、なんかこう親もさ、こう僕らのためにこう増やそうとしてくれてる感がすごいのよ。
はいはいはいはい。
いや、
まあ、孫とかのためとか
も、そうそうそうそう、
うん、
とかなんかね、こうちゃんとこうずっと銀行に預けていくのはもったいないから、
うん、
頑張ろうみたいなね、
はいはい、
気概を感じるの、
はいはい、
でもなんか結構やばいの買ってて、いろいろ、
ああ、そう、内訳見たっていうか、
そうそうそう、
はいはいはいはい、
ちょっと気になっていろいろ見たら、うん、なんかすげえ買い、すげえ国の国債買ってんだみたいな、
はいはいはい、
なんか変なとこの社債買ってんだみたいな、
はいはいはい、
それがね、こう地方のこう銀行とかからこう買ってたりとか、いろいろこうね、証券会社から言われて買ったりとかしてて、うん、まあ減ってますよね。
ああ、はいはいはいはい。
あって、しかも、いや、これすぐ破棄しようと思ったら15年できないみたいな。
ああ、契約上
の。契約上できないとかあって。ああ、悲しいと思って。
はいはい。
いや、なんかね、こう、ひしひしと、うちの親のシニア世代始まってんなって思ってるわけですよ。いや、これ黙っておれんなって思ってて。
はいはい。
まあかといってね、
うん、
これがすごい難しいなって思ったのが、親は自分たちでやりたいんだよね、そういうのを考えたいんだよね、はいはいはい、
うん、
だから僕とかこうね、姉とかがこう行ったところで、いや、なんかこうやっぱりこう下の世代とかのために残しておこうって思ってるから、
うん、
自分たちでやりたいみたいなやつが強くてさ、なんかこうおいそれと言っても何も聞いてくれないとかさ、
はいはいはい、
そう、母親だけは結構聞いてくれたんだけど、
うん、
も
う
父親超頑固だから
あれ
俺の方が詳しい、
はいはいはいはい、
いや、ちょっと話聞いていいですお前より私の方が詳しい
っつ、まあまあまあ、ありがちありがち
くそこいつ
ありがちありがち、
このなんだろうね、母親はなんかちょっとね、こう分かんない、男性と女性があるか分かんないけど、
うん、
なんかちょっと聞いてくれたりとかする、もうなんか父親と僕の関係性のこうなんか今頃になってファイトスタイルみたいな、なんかさなんかこう大人と大人みたいな戦いになってさ、
うん、
俺は負けないみたいな感じでさ、
あるあるあるある、
張り合いになってさ、
はいはい、
なんかなんだろうな、父親との関係性むずって思ったわその瞬間こいつ頑固者だなみたいな子供の頃そんな思わないじゃん、
うん、
子供の中さ、やっぱ大学生の時とかさ、やっぱ子供とあの親というか、圧倒的なこうさ、
うん、
経験の差と、まあ、
知識さ、経験さは、
そうそう、うん、ってなって、今になってなんかこうちょっと関係性がめっちゃむずくなってきたね、
うん、
単純な親子じゃなくて、こうなんかこう僕も負けたくないみたいになってきた、ね、僕もいやいやって言って反抗しだすから、
うん、
昔の反抗はさ、なんかロジックのない反抗というかさ、
まあまあまあ、
いやこれやりたいからやるんだよみたいな感じだけどさ、うん、それ間違ってるよみたいなさ、
うん、
こっちも逆転裁判みたいなやつさ、違うよみたいななってきてさ、
うん、
相手もそれでもテコで動かない感じになり始めるんですさ、
う
ん、いや、なんかもう今後なんかこう親子むずいなって思っててさいや、 南さんとか頑固っすか。
うん、頑固頑固だけど、うちの親が頑固なのは俺見りゃ分かると思うくらい。
あ、そこ一緒なんだ。
そうそう、そこの親にしてこの子ありって感じだから。
むずいね。じゃあ
だから家帰るとその弟がいるんだね、うん、うち弟がいるんだけど、もう弟も弟でも相当頑固だし、
うん、
で一番下が今一人暮らししてるからいないんだけど、
うん、
だから家帰ってその父親と俺と弟みたいな3人になるともう頑固頑固頑固よ。
ガンガンガンじゃん。
ガンガンガ ガンガンやばいやばい、めんどくさい、もうめんどくさい。いやめんどくさいし、その決して俺が達観してるわけじゃないから、うん、それも頑固だから、うん、あの三つどもよ、蛇なめくじ買えるよ
ダメそうだな。
みんなで頑固だから多分母親とかからしたらめんどくさいんだろうなと思う、それを見てる様子ってのが。
へ
それタイガのところと違うのが面白いのがさ、うん、3人になると2対1なんだよね、どっかで。
ああ、そっか、3人だ
と。そうそうそう、で2対1になる瞬間があるんだけど、はい、そっからまあちょっと話題変わったりするじゃん。例えばお金の話しててもさ、
うん、
お金の話からちょっと移ったりするじゃん、脇道それでとか、うん、それた瞬間に1が違うとこついたりするのよ。
別の2-1にな
ったり、そうそう、2-1になったり、また3人1対1対1になったりとかってしててそこもね、めんどくさいなと思う。さっきお前仲間だったよねみたいな
ああ、そういうね。
で、子供の時って結構その弟ってやっぱ子供目線になってくれるから俺の味方をしてくれることが多いんだけど、今も大人になって3人とも自分の考えみたいなのがちゃんとあるし、
そうだね、
あるから、あるし、ちゃんと柔軟だからこそ、お前のそこの意見は正しかったけどそっちの意見は間違ってると思うよとか、うん、っていうのがロジカル的に3人でぶつかるから
より長くなるよな
さっきまでのお前のここまでの意見は正しい、うん、でそっからの意見は飛躍しすぎみたいなとかね、
なんか取り扱いがね、もう全員むずくなってくる、ね、
そう、全員むずいし、まあ、全員知識も違うし、
うん、
それこそ業界がそもそも違う、
うん、
あのメーカー社員の父親と、
うん、
あ、まあ金融系の弟と、
うん、
エンタメ系の俺とでも全然業界も違うからさ、うん、持ってる知識も経験も全然違うし、
終着駅なさそうだね。
ないないないだってそれ終着したタイガのやつ
俺知らなかった。
俺の時やり合いあると大体終着しないんだよ、
うん、しないよね。
しないしない終着点はいつもない。
これね、なんか今回の、僕も話したの、どっちが母親を籠絡するかじゃないけど、
うん、
どっちを味方につけるかみたいな感じになってたもん、はいはいはい、でも結局
最終的に、
そう、最終的に母親がどっちが正しいと思うかみたいな、
うん、
判定員どうぞみたいな、
はいはいはい、
感じの世界になってくるからね。
お金とかになるとね、より一層ちゃんとやんなきゃいけないっていう意識もあるだろうしね。
そうそう、
うちはもう結構ほんとどうでもいいやり取りだから、もうどうでもよく終わるの。
そうだね、
それこそサッカーの話とかでさ、
うん、
まあ、3人のひいきのチームがあってとかでさ、うん、やり合いになるぐらいだから、
うん、
もうぶっちゃけ何でもいいの、
うん、
で3人ともぶっちゃけ何でもいいから適当に話すのお金の話になるとそうじゃないんだろうな
って。いや、そうなのよ。だから本当、そういう違う話題の時は、
うん、
も
う
全然僕折れるのよ、
うん、
別にああそうだねっつって全然どうでもいいやって思うけどさ、いやもうこれは大事じゃんみたいなやつをさそうなるとやっぱ執着ってないんだよね、うん、あえて聞かなかったらどうしようもないもんね、
うん
うん、難しいな。いやなんかもうさ、母親が亡くなったら終わるなって思ったうちの家族が頑固者しか残らないみたいなさ困るよな。
困るね、
家族のハブみたいなさ役割の人がさ、でトップ下いなくなるのみたいな
真ん中中継陣
だよね。そうそうそう、大人いなくなるとやっぱ厳しいよね。
い
なんかすごい考えちゃったな今今というかこう最近考えるね。これ
結構思うのがさ、うちはさっき言った通り業界みんなバラバラでしょ、うん、職業がで一番下が IT に就職決まったんだけど、うん、こうなると結構いいなと思うのが、大体そいつの意見に任せるのよ、
はいはいはい、
例えば金融の話、今のお金の話だったら大体みんな弟に任せるのよ、
うん、
弟が金融業やってるからお前が一番詳しいんだろうって意見くれよみたいな、はいはいはい、でエンタメ系の話だったら俺が一番詳しいんだろうってなるし、うん、そのメーカー系の話だったら父親が一番詳しいんだろうってなるから、ほんとくだらないことにしか話題にならないんだよ、
はいはい、
真面目な話は真面目なやつに詳しいやつがそれぞれいるから4人、はいはい、5人で、
うん、
で母親も元銀行マン、銀行マンだったから金融詳しいでしょみたいな、
うん、
なるからそこね、うちは結構いいなと思う。
やっぱ子供10人欲しいよね、
それぞれの専門分野で
弁護士と医者と
そうそうそう
金融業と
そうそうそう、
もうそれぞれが頑張れっつって
やりとりなんだ、だいたいね、どうでもいいことなの。
うん。
あの、みんながちょっとずつかじってたスポーツ、サッカー、野球、バスケやらっていう、うん、みんな、なんかちょっとずつかじってるけど、ぶっちゃけ生活にどうでもよくねみたいなやつだから、うん、執着しなくても文句言わないし。
うん、ね。
生活に関わるとこは、みんな詳しい人がそれぞれいるから、
そうだ、
任せるわっつって。大河のとこもね、金融に詳しい人がいたら多分そうなるのかもしれないし。
そうね。もう、姉に勉強しろって言ってるわ。
ただ、今の話聞いて、めんどくさくなりそうだなって思ったのは不動産ね。うちに誰もいないから。
あー、めんどくさいな、それ一番。
不動産系だったら、誰に意見を合うがいいのか分かんなくて、なりそう。
あー、なるな、そこら辺は。やっぱ10人必要だ
よ。いや、もう一人欲しかった。不動産専
門。お前不動産。南さん、何の役に立ったんだ、お前は。
何
の
立ったんだ。
エンタメ？
エンタメ系だけ
ど。楽しくするんだよ、こうしようっつって。
だから、あの、あんまり言いたくないけどさ、ちょっと前、ツナマヨおにぎりとか話題になって
し
まう。
はいはいはい。
ああいう、そのなんかテレビでさ、テレビの話題とかマスコミの話題とかだと、
そうね。
そうそうそう。結構そのうがった見方して弟とかがね、
うん、
あのやっぱテレビクソだみたいな、
うん、
で、
あ、まあね、
そうそうそう、ね、世代的にもね、
うん、
で父親は結構テレビ進行世代じゃない、
うん、
年代的にテレビがいいことが正しいみたいな、
うん、
なんかこんなこと間違ってるはずがないみたいな、
うん、
で俺がいやそれはねっつって
ね、僕の業界もな、生活に根ざないなこの CM 出てねっていう
CM
そう、この広告ってね、こうなってんのよってどうでもいいね、3秒後に忘れてるよいや、ちょっとね、そういう仕事についときゃよかったなっていうのもあるよね、
う
ん、
そうだね、
結局ね、
そういう話題にならないっていうか、なれないっていうのはちょっとね、あの、うん、廃業の危機じゃないけど、
うん、
つまりなんか人々の役に立ってないのかなって思ったりする
よね。そうね、あ、ちょっとなんか、確かにそれ聞いたら金融業とか言っといたらなんかちょっと良かったかもなと思う、ね、
そうそうそうそうそう、うん、やっぱ専門的知識があると強いなと思うし、そういう時にね、お前の意見聞きゃいいっていうのは人間関係超楽。
そうだね、確かに。
不動産怖いわ今後。
転職しよう。転職、転職
そう、三友不動産
家族のために転職させていただきますって
言って不動産行きます今あと証券とかもいいかもしれないしね。
あー、ちょっとね、転職もこういうのに入れて頑張りましょうね
そう、頑固者同士のやり取りにならないように
じゃあ本編やっていきましょう。今日は南さんの心理学です。よろしくお願いします。はい、本編です。
はい、お願いします。前回ね、神経心理学の概要を話しましたと、
はい、
いうわけで、で、神経心理学で大事なポイントで、まあアルツハイマー的なね、
はいはい、
若年性の、ね、うん、まあ、忘れがちっていうね、うん、やつと失語症の2つが挙げられると思うんだけど、うん、今回はね、失語症についてまずはお話ししていこうかなと思いますと、
はい、
まあ、失語症って、まあ、つまりは何かっていうと、まあ、言葉が出ないっていうね、
うん、
ものになるんだけど、まあ今一時言葉が出ないっていう感じよりは、永続的にその言葉が 発音できないとか思い出せないとか、
はいはい、
そういう系の失語症についてお話ししてきますと、
うん、
で、まあこれには、まあ、何かしらのショックのせいで、忘れちゃうパターンとか出てこないパターンだったり、
うん、
逆に経年とかね、
はいはいはい、
で忘れちゃうパターンの2つあると思うんだけども、全体的に通して両方ともお話ししてきますと、
うん、
いうことですね。で、まず音を発するっていうね、作業、
うん、
まあ、例えば今ここにある、スマホを見て、スマートフォンっていう単語を俺今口にしたけど、
うん、
口にするまでには、3つの工程があると言われてますと、
うん、
まあ、1つがこれを見てスマートフォンっていう単語を思い出すこと、
はい、
と、もう1つがこのスマートフォンを思い出してそれを、まあ、頭の中でカタカナじゃない、前とかひらがななんでもいいんだけど頭の中で文字にすること、
はいはい、
と、それを実際に発音するっていう、まあ、3工程ありますと、
はいはい、
で、失語症の場合は原因がこの3つそれぞれあるよねっていう、どのパターンもあり得る、
はいはい、
よねっていう話になっていますと、
うん、
でもって基本的にこのスマートフォンを見て、それが何か分かんないとか、
うん、
これが本当に携帯なのみたいな、
はい、
分かんない この機械なんだみたいになることを失語症とはまた違うし、
うん、
これが何なのかもうそのもの自体がよく分かってないみたいなのは、この若年性アルツハイマーとかの概念になるので、
うん、
失語症の方では話しませんと、
うん、
でこの3工程のうちの障害としてな、まあ、何が挙げられるかって話なんだけども、4つのパターンがあると言われていて、
うん、
で特に、まずその言葉が出てこないパターンというか発せられないパターン、
うんうん、
この機械を見てスマートフォンっていうものを理解して、頭の中でスマートフォンと、組み立てられましたと、カタカナで、うん、それを実際に口に出すときに問題が起きるパターン、
はいはい、
これを4パターンに分けましたよと。
それを4パターン、
はい
はいはい、
ここでの、で、ここでの、4パターンが痴漢、水上痴漢法の痴漢ね、
はいはいはい、
と脱落、
痴漢、脱落、
脱落と天地、天地は転ぶに、あ、置くって書くね、天地、
うん、
と天下っていう4つのパターンがありますと。
天下、
天下、天下物の天下、ね、
はあはあはあ、そっちか。
でこの4つがまあどういうことかっていうのをそれぞれ説明していくと、痴漢っていうのはまあスマートフォンって発音するときに「ま」が「な」になっちゃって「スマートフォン」になっちゃうとか「す」が「つ」になって「スマートフォン」になっちゃうとか、そういうなんか文字が1個、違う文字になっちゃうことも、
はいはい、
を痴漢って呼びますと。置き換わっちゃってるよって話だね、文字通り、
はい、
で脱落っていうのが「スートフォン」みたいな感じで、なんか1個抜けちゃってるみたいな、間が、
うん、
スマートフォンみたいな、
はいはい、
文字が1個脱落しちゃってる、抜け落ちちゃってることが脱落と、
はい、
3の天地は、まあ基本全部文字通りなんだけど、
うん、
あの順序が逆になって、まあ、スマートフォンだと例えづらいんだけど、例えばお魚ってワードがあったらお情けとか言っちゃうとか、
はいはい、
そのカタカナの、文字列が逆になっちゃったりとか置き換わっちゃってる、
はいはい、
パターンで、点火はあの余計なものが付け加えられてる、
はい、
パターン、スマートフォフォフォンみたいな、
はいはい、
っていう4つのパターンが、ありますと、この発生ので起きる問題になる、
うんうん、
でそれぞれ数としてはこの順番ですね、痴漢が一番多いで、2番目に脱落、点、脱落、天地、点火の順に数が多いと、
はいはい、
されていますと。でもってさらにね、パターン分けがあるとか全部で総じて言えるんだけども、
うん、
全部母音では起きにくくて子音で起きやすい、
はいはい、
まあ、言葉に母音と子音っていうのは、ね、あると思うんだけども、
うん、
あいうえおとかはこの痴漢脱落天地転化起きにくいと、
はい、
大阪がおさおかとかにはならないとかね、
はい、
おさかとかにはならないけどおおかにはなっちゃうしみたいな、
うんうん、
感じで母音は少なくて子音に多いっていう現象が起きてると、まあ、これなんでやねんって話なんだけど、ローマ字にするとすごい分かりやすくて、
うん、
子と おって、まあ、O で1個で表せるのね、
はいはい、
で子って K と O の組み合わせなんだよ、
うん、
その組み合わせが、まあ、喉とかその脳の中で組み合わせられなくなってるとかごっちゃになっちゃってるとか、
うんうん、
はたまた、出そうと思ってるその K っていう発音を S と脳が勘違いしちゃって出しちゃうとか、
うんうん、
っていう現象が起きるため、母音より子音の方が数が多くなっていると、
はいはい、
でそれが一つのパターンで、もう一つのパターンとして、例えばスマートフォンの間が出なかったから出ずにスナートフォンになっちゃったという人がいたとするじゃない、
うんうん、
じゃあ他に間がつく単語、真心って言葉が名心になるかって言ったらならなかったりするんだよ、
は
あ
はあ、
これなんでかっていう話だと、その文字列の組み合わせ次第なんじゃないかみたいな、
はいはい、
スマートっていう単語がスナートになっちゃうんであって、
うん、
真心って単語が名心にならない、
うんうん、
まあ、これはまあその文字 その関係性、
うん、
間の後にあが続くから、
うん、
スマートの間の後にあがあるから置き換わっちゃうとか、
はい、
逆に間の後にオが来るからっていうその脳の構造のねところで、その人は絶対に間が出ないんじゃなくてスマートって単語が言えない、 うんうん、っていうパターンの方が多いです。まあ、どっちもあるんですけどね、
うんうん、
パターンの方が多い。そのさっきの母音子音についても母音が変わるパターンも当然あるけど、うん、絶対数として子音に起きる可能性の方が高いと、
はい、
されていますと。これが発声の際の、障害4つのパターンですね、
はい、
でもう一個がその言葉を実際にその文字にするっていうか頭の中でカタカナとかひらがなに置き換えるって話、これについては本当に脳科学の脳波の話になっちゃってて、あのめちゃくちゃ言葉で伝えづらいので割愛しますと、
うん
うん、で、じゃあ最後のもう一個ね、最後のもう一個がこの実際の機械を見てスマートフォンであることを認識するっていうところ、
はいはい、
ここについては、ここもねパターンがありまして、一つがそもそも思い出せない健忘ってやつ、健常の健、健康の健に忘れるって書いて健忘ってやつ、
はいはい、
健忘っていうパターンと、なんだか知ってんだけど言葉が出ないっていう、まあ、微暴録の微暴ね、
はい、
っていうパターンがありますと。でこれもね結構そのメカニカルというか、ロジカルな話になってくるんだけど、これ実際に文字で書いてくださいって言った時に、分かりやすいパターンとしてね、これを見て口で発してくださいって言った時に発声できない、
うんうん、
けれども文字で書いてくださいって言われた時に文字では書ける、
うんうん、
っていうパターンはその微暴に入る、
はいはい、
でもってそのもう文字にすら起こせない、書けないし、まあ、書けないっていうのもあれだし、あれだけど、まあ、パソコンのタイプライターとかキーボードとかで打てない、
うんうん、
っていうのが健忘に入っちゃう、はい、っていうお話になりますっていう、まあ、パターンわけですね、
うん
になっていて、でこれが何で起きるのかっていう話は、まず物事をね見て、これを、まあ、脳内でねどういう風に構造で分解しているのかっていう話と、アウトプットする際の、
はいはいはい、
行動として、アウトプットするときに、まあ、手で書きを動かすっていうのは、まあ、手の慣れとかもあるし、
うん、
実際に体を動かすっていう言葉と、まあ、脳が紐づける、
はいはい、
から、脳で分かってない、分かってるけど手で書け、手では書ける、口では出せないみたいな、
うんうんうん、
口出すときってもう体の動きがね口しかないわけで、
そうね、
で口での動きっていうのは、単純にね口をあいうえおって動かせば言葉が勝手に発せられるわけではなくて、
はい、
これめちゃくちゃ難しい話なんだけど、あの音声学っていう話になっちゃうんだけど、
はい、
音を発せるときも喉を震わせる、
はい、
あの声を発せるときって喉を震わせて音を出さなきゃいけないわけで、
うん、
でその震わせ方とかがあるわけで、
はいはい、
その震わせ方を忘れちゃってるパターンっていう、
はい、なるほどね、
っていうパターンがあるせいで、こういうその微暴と健忘の差が生まれてしまうよっていうお話が、ありますと、
うん、
いうわけで、で一重に失語といっても、まあ、こんな感じでパターンがいろいろ分かれてますと、
うんうん、
でこれ、まあ、基本的に全部解決策っていうのはほぼなくて、
はい、
まあ、解決策がないっていうのもこのパターンが多いっていうのも紐づくんだけど、
うん、
実際その人が、まあ、言葉が出ない、例えば痴漢の問題が発生してしまっている、
うん、
としたら、痴漢ってあれだったじゃない、あの置き換える話だったじゃない、うん、スマートフォンがスナートフォンになっちゃうって話だったと思うんだけど、さっきの例の通りスマートはじゃあ無理だった、
うん、
真心はいけんの、いけなかった、うん、じゃあ、孫目座はいけんの、いけなかったとか、
ほうほう、
あどのパターンがいけるどのパターンがいけないのかっていうのを、まあ、一個一個調べなきゃいけない、
うん、
で調べた上で原因究明しなきゃいけないっていう話になってくので、失語に関しては結構このその人個人個人 の, その原因究明して直していこうってのは、まあ結構厳しいし難しい、
はい、
っていうお話で、なっていて、解決は非常に難しいものになっていますし、そもそも原因もこれだけじゃないかもしれないし、割愛しちゃったね、その脳波の話とか、さっき言った音声学の話もあったじゃない、
うん、
声の震わせ方とか、はい、とかで、違ってくるよねっていうお話があるんですけども、最後にちょっとこれ面白いなと思ったことを一つ、うん、本当に予備として知っておいてほしいんだけど、音痴ってあるじゃない、
はいはいはい、
音痴って、まあ、機械音痴とかじゃなくて普通に歌が下手な方の、
はいはい、
音痴ね、音痴ってあると思うんだけど、皆さんが思う音痴って音程が外れてるじゃない、
うん、
純粋にね、あーって言おうと思っ て、あーっていう音程の音なのにあーって歌っちゃうみたいな、
うんうん、
これって、まあ、これに通ずるものがありまして、
はい、
そもそも脳の構造的にっていう話以外にも聞けてないんじゃない説っていうのがありまして、
なるほどね、
その人はあーっていう音があーに聞こえてるんじゃないっていう、
なるほどね、
説があって、これ失語症にも一致してて、まっていう単語が何聞こえちゃってるんじゃない、
なるほどね、
っていう説もありますと。で、音痴も大体そのパターンがあって、そもそも脳が聞くときに音程を間違えて聞いちゃってる、
うん、
パターンと再現が無理なパターン、再現せ、
あ
ー、
は
い、あーって聞こえてんのにその声が出ないっていうか出すのは難しい、
はいはい、
パターン、これはもう単純にその高い声が出ない低い声が出ないにも当てはまると思うんだけどね、パターンと、それがね、喉の構造的に無理なパターンと、さらに脳が無理って言ってるパターン、
うん、
その脳みそ自体がその音程を合わせるのが苦手、
はいはい、
っていうパターンがあると。喉が音程を合わせるのが苦手なパターンは、音声学的な話、
うん、
で脳が、音程を合わせるのが苦手だったら脳科学的な話になってくるんだけど、この音痴にも通じて、あの聞いてる音をそのまま発している説っていうのは全然ある、
うんうんうん、
音痴も音痴っていう人もこの人歌下手くそだなと思ったら、それはもしかしたら耳音痴な可能性があるよねっていう、
はいはい、
聞き音痴っていうの、
なるほどね、
そうそう、なんでこの失語症に関しても聞き音痴の可能性が全然ある、
うんうんうん、
普段 まが何聞こえてんじゃないそいつみたいな、
はいはい、
スマートフォンに聞こえてんじゃないっていう、
はい、
っていう説があるっていうのが、今回のこの失語症のお話と、ちょっと面白いなと思った音痴の話でしたと、
うんうん、
まあ次回もこの失語症をちょっと深掘りしていくのと同時に、アルツハイマーとか若年性アルツハイマーについても語っていこうかなと思いますっていうところで、今回は終了とさせていただきます。
はい、じゃあエンディングです。
はい、
ハイニングです。
お疲れ様です。
いやー、音痴ね。
そうだ、音痴な人がさ、その練習すりゃ治るって言うじゃない。
そうね、それをそうだと思った。
そう、練習すりゃ治るって聞き下手な場合で結構難しいって言われてるんだよ。
うん、そうだよね。だからそうそう、なんか喉の震わせ方が間違ってるようだったら治せるでしょ。
そう、治せる治せる。
で、聞き音痴も分かんないけど強制できるのかもしれない、うんとか、まあ、もし、うん、なんか分かんないけど、どっちだかよく分かんないっていうのもあるし、
うん、
それこそね、さっきのその、ね、解決は難しいじゃないけど、
うん、
一個一個潰していけないんだよね。
そうそうそうそう、
なんかでも分かんなくないってちょっと思うけどね
なんか聞き音痴の人の見分け方としては、自分の歌った歌声を録音して聞いてみると分かるらしくて。
あ、なるほどね。
あの録音して聞いた時に、あ、今ずれたなって感じ取れたら、
うん、
聞き音痴ではない、
うまいじゃんみたいな。
そう、うまいじゃんってなっちゃったら聞き音痴だから、聞き音痴ってマジで難しくて、
うん、
あのずれてる音聞いても分かんないんだよね、ずれてることに、
はいはい、
気づかない、そういうパターンがあるんだよ。
自分が歌ったのも普通だって思うし、正しい音も聞いても正しいって思う。
そうそうそうそう、
それは難しいね。
そこの判定がつかないっていうか、
うん、
同じ音に聞こえちゃうみたいな。
だからもう一個一個、だもう一つの曲を、
うん、
もうちょいもうちょい上みたいな感じで、こうなんか一個一個こう音修正していけば一曲は歌えるかもしれない。
そうだね、
うん、
急にポンって出されたらやっぱりまた同じことが起きちゃうし、これがね、あの言葉が出てこないのも一緒で、
はい、
ただ録音して、いや発音よく聞いてみろって、お前スナートって言ってんだぞって聞かせても、いやマートっつってねみたいな。
なるほどね。
ってなっちゃうのは結構難しいっていうか、直せない、直しにくいか、
はいはい、
正確にはところになってたりするらしいんだよね。
いやー、音痴は結構苦労するね。
ね、いや難しいんだなと思ったわ。うん、音痴だから練習すれば、音痴の人が結構さ、あの相談とかあるじゃない、
うん。
俺が受けたわけじゃないけどさ、
うん、
あのよくヤフー知恵袋とかでさ、あの、 高校の友達とカラオケ行くことになりましたみたいな、
はい、
自分オチなんで直す方法教えてくださいみたいな、うん、あったりするけど、いや直す方法ないんじゃないみたいな、
はいはい、でもまああるかもしれないけどそんな即席のもんじゃないよっていう、ね、そうそうそう、
しあなたの症状わかんないですね、
うん、
聞き音痴、あそれとも発声音痴みたいな、
はいはい、
で発声音痴もさ 脳が無理なパターン、
うん、
喉が無理なパターンどっちみたいな、
はいはいはい、
あるとちゃんと答えづらいなと思っちゃうよね。
カラオケ行かないがいいですね。解決策はね、あなたも分かりませんと、
あの音痴なことを気にしなきゃいけない間柄とは行かない方がいいよっていう、音痴でも楽しめる間柄に行けよっていうね。
そうね、まあでも分かんないね、その程度によるよね。
うん、
いやもうとんでもないかもしれないよね。
あるかもしれないよね、うん、あんまりもう身近でそのめちゃくそ音痴だなって言ってあんまりいないけど、
もうなんかあるね、ジャイアンみたいなね。
そう、あるかもしれない。
聞くに耐えないみたいな感じだったら、うん、それはそれで苦労しちゃうよね。
うん、なんか少なくとも自分が聞き音痴ではないなとは思うんだよね。
はいはい、
歌が下手の方の音痴は分かんないけど、うん、聞くのはね得意だと思ってるんだよね。音程もそうだし発音もそうだし、
はいはい、
この発音の方結構英語とかだと、あなんか説明省いちゃったけど、英語とかだとザラにあるらしくて、やっぱり、
はいはいはい、
脳がそもそも構造理解できないとか、
うーん、
あの A の発音もさ、あっていう発音とさ、えっていう発音とさ、
はいはい
はい、いに近いえみたいな発音
と、L と R、
そうそうそうそうそう、はい、あやっぱ脳の構造的に理解できないとか、日本人は
理解できない。分かんない。
それはもう脳がもう無理って言ってるっていうか、うん、慣れ的に、
うん、
発達心理学の時の脳心理でもちょっと言ったけど、あのいらないもんはどんどん削っちゃうから、
うん、
いらないって判断されて削られちゃったもんなのかもしれないし、
なるほどね。
だ結構そこの喉音痴はねあるかもしれないけど、聞き側は大丈夫な気がしてるんだよね自分で。
そうね、
口笛とかそんな外れてる気しないもんね、やった時に。
はいはいはい、
口笛だったら完璧だと思うし、自分ではずなんか歌ってて外したら、あ外れたわって思うし、
はいはいはいはい、
歌って録音してってあんまやったことないけど、して聞いたら、あ外れてんなって思うし、
うん、
ここ外したわとか、
そうね、
ここ合ってるわとか。
僕も別にどっちもあの大丈夫じゃなかったら、
うん、
何かがおかしいな。
いやそう、これ問題なのが聞き音痴やっぱ聞いても分かんないから。
そうなんだよ、
そうそうそう、
そうだから
他人から言われないと分かんないから。
分かんないよね、マジ分かんないわ俺。これ怖いよね、
自分は正解と思ってる。
俺全然合ってると思うけどな
って
、
うん、
いや全然まあ音痴だよって言われたら、あでもそれでそうなったら聞き音痴なんだ。
そうそうそうそうそうそう、
聞き音痴かもしれない。だからそこは捨てきれないわ僕。
ね、今 あれでわかる？音痴だったら、カラオケの採点だったらわかる。
ああ。
バーに合ってれば音痴じゃないから。
ああ、そうね。
そうそうそう。
そんなに外れにはなんないか
な。なんないよね。
多
分。まあ、点、あの点数ってバーだけじゃなくてさ、その技術とかも入っちゃうから、あの点数っていうよりはバーに合ってるか合ってないかで音痴はわかる。
そうね。確かにね。大丈夫だと思います。大丈夫だと思う。あの機械を信じてれば大丈夫
だと思う。そうそうそうそう、
大丈夫だと思うよ。あれは
聞き音痴はマジで大変らしいね。あの伸ばすっていうか直すのが、
うん、
本当大変らしいから、この失語症に関してもその聞いてる時点で間違ってる、
うん、
パターンはマジで難しいらしいね、でこの痴漢が多いって言ったじゃない、
はいはい、
痴漢が多いのもそれ理由っぽいんだよ、
うん、
その聞き音痴のパターンは全部ほとんど痴漢だから、
はいはいはい、なるほどね。
まが何聞こえちゃってるわけだから。
まあまあ似てるもんな。それぐらいならちょっと許せるよ
な。まあ、まがばに聞こえるとか。
うん、まあまあわかんなくもないわ。
あと、なんだっけ、ごめん、これも省いちゃったんだけど、
うん、
母音より子音の方が多いって言ったじゃん。
うん、
あれと同じで、あの、ま、ば、ぱ、かな、
うん。
で、あの、発音的に唇をつけるんだよ。
うんうんうん。
発音前に。
はい、
赤さたなはもう唇をつけなくても上と下。
はい、
発音できちゃう、
はいはい、なるほどね。
赤さたなはやら、
うんうん、
でまあばーぱーはくっつけなきゃいけないじゃん、
うん、
そこはやっぱごっちゃになるっぽい、ね、
あ出せないわ。
出せないでしょ、口開けっぱのまま待って出せないでしょ。
あ出せない
出せないでしょ。
面白っ。面白いねそれね。
まあ学級文庫の原理だね、
うん、
学級文庫を口開いたまま言うと学級うんこになっちゃうって流行るじゃん。
学級うんこ
そうなっちゃうじゃん。
ああなるわ。
あれは上唇と下唇がくっつかないとまあバーパーは発音できないから。
はあ。 ああ、なるほどね。
そうっていう原理があるんだけど、そこはやっぱごっちゃになるんだよね。だからスマートフォンのとスマートフォンはあんま実はごっちゃにならなくて、まあバーパーがやっぱごっちゃになる。
なるほどね。
率が高い。
ちょっとなんか唇つけないでまを言えるようになること特技にしようかな。
絶対無理だろ。
絶対できない。
絶対できない。
鍛えればいけない。
多分だから腹話術師とかは多分その台本からまあバーパー排除するんだと思う。
なるほどね。
うん、
なるほどね。
動かしちゃうから、はい、口が動いちゃうから。
はいはいはい、はい、なるほど。作詞だね。やつらは
横島な考え。
なるほど、
うん、
言わせたいね。枕って言えますかつって、
ママって言えますかって。
うん、無理だね。
そうそう、
すごい腹話術師すごい。
っていうのもあるらしいですね。そのどうしてもごっちゃになっちゃう率が高いっていう。
はいはいはい。
なとまはあんまりかぶんないけど、まとばはかぶる。逆にかとさはかぶるとかね。
うん、そうね。似てるやつはまあ正直ありえるな。
うん、まあ K と S も結構違うらしくて、
うん、
まあ、そもそも発音脳の震わせ方が、まあ、これ本当に音声学の話なんだけど、
そう、
ね、脳の震わせ方がさーっていう時とかっていう時の喉の使い方が全然違うからごっちゃならない、う
ん、なんかちっちゃいツーつくイメージあるもんね。
あ、そうそうそうそうそう、ね、なんかどっかでカッカッカって引っ掛けるイメージ、
ね、
だからあんまかぶんない。
むずそう。外人からするとむずそう。
外人はもっともっとむずいことやってるから、発音記号も
なんかねベロをね、
あ、そうそう、外人の方が絶対むずい、
なんかね丸めるみたいなね。
やとなとかはかぶるっていうね。やなって、
ああ確かにね。
そういうのもなんかそのまあ今失語の話とかこの神経心理学、脳外科とか脳科学、
うん、
音声学でいろいろ研究はしてるけども、そういうのがやっぱ痴漢、されやすいとか。
そうね、ナンクルナイサとヤンバルクイナ一緒になりそうだ。
ラップでもやってんの。
間違えそう。うん、
野菜と屋台とかかぶるとかね。
ああかぶるね。おい、普段で怒ってそうだよね。
そうそうそうそう、そう、うん、
聞き間違いするよね。
野菜野菜みたいな、
うん、ラップうまくないそうだ。
今パッと出したやつよ
ね。
その辺はやっぱその痴漢に起きやすい現象だったりするらしいですね。
はあ、
率としてそのマーバーパーが一番やっぱかぶる。かぶんないのが、赤サタナハーヤラでもって母音より子音の方が起きやすい、はい、母音は起きにくい、
はい、
みたいなお話があるらしいです。でこれはそのなんか失語症に限らず言い間違いあるじゃん、
うんうん、
言い間違いもまあそういう傾向あるらしい
ん
だよ。
うーん、
分かってるけど間違えて言っちゃったみたいな。
はいはいはい、
あとミスったみたいな。
どっかの工程でミスったってこと最後の。
そうそうそう、そこはまあ基本的にその発音のその痴漢が起きやすいところで、
はいはい、
発音ミスっちゃったみたいな。
なるほどね。
たまにあるじゃん言い間違いって。
あるあるある。なんかさ、あれ全然あれなんだけど、カラオケとかっていうか、
うん、
音痴でさ、
はいはい、
自分な、音痴の人って自分で気づいてないことが多くない？
うん、多い。
あれって聞くのが苦手とか、
うん、
喉の震わせ方が苦手とか、なんか聞くのが苦手な人が多いってわけじゃないんだよね。
あ、多分ね、
気づかないっていうさ、
脳の発声が多分苦手なパターンと、なんだっけ、さっき言った聞くのが苦手、
うん、
3分の2がそれなんだと思うんだよね。脳は正しく発音してるつもりなんだよ多分。
あー、なるほどね。なんかさ、でも発声してんじゃん、
うん、
聞いてるはずじゃん、
うん、
っていうことは聞くのが苦手ってこと？
自分の発声した音をちゃんと聞けてないんじゃん。
はあ、はあ、なるほどね。
やっぱ自分の発声した音はなんかよく聞くじゃない、ちょっと違うって、
まあ声が違うっていう。
あ、そうそうそうそうそう、うん、それと同じでなんか自分の発声した音をあんまり聞けてないっていうか。
ああ、録音したら分かるけど。
そうそうそうそうそうそう、
はいはい、
で普段あんまり人って録音しないじゃない、
はい、
カラオケの曲とか、
うんうん、
録音して聞いて分かるのはあれ、聞いて分かんないのが耳音痴なんだけど、
うんうん、
録音しないで聞いた時に分かんないのは3分の2のパターンあるよ、
はい、
っていう、
はい
はい、多分喉上無理だったら脳が気づくんだよね、
うんうんうん、
だけど脳ですでにミスってると はい、どこも気づいてくれないから、
はいはいはい、なるほどね。
でもって耳が間違えてると そもそももっともっと気づかないから、
うんうんうん、
音痴の人の大半が自分で気づかない、そこだと思う。
はいはいはい、
歌ってる最中にあずれたって気づけるんだったら、
うん、
音痴じゃないっていうか、その喉音痴なだけ、
うんうん、技術が追いついてない、ね、
そうそうそうそうそうそう、そういう
俺がそもそもだけど、あれなんだっけ、先天性じゃないけど、
うん、
なんだっけ、ちっちゃい頃、
うん、
歌いまくってたから鍛えられるとかそういうのあるのかな。
あるあるあるある。
ってこと、
まあそれは後天性だけど、ちっちゃい頃聞きまくってるから、
そうだ、なんかその遺伝的なものとかあるのかなとか、なんかこう、
はいはいはい、ね、
どうなんだろうなって思って、
ね、遺伝自体はまあ脳だからあるんだ、はい、だけどやっぱ子供の時からの そっちの方が大きいかな、そのそぎ落とされるって言ったじゃん、はい、
うんうん、
そのそぎ落とされ方によるっていう、
はいはい、じゃあ僕らはちゃんと歌ってたってことなんですかね、
音楽を聴いてたんじゃない、
はあ、
ちゃんと、
なるほどね、
そうそう、
はあ、
音痴にもやっぱりあれがあるらしいね、あのさっきのさ、マとバが分かりづらいっていう単語みたいに、
うん、
まあ、ドレミファソラシドって言ったらドが聞き取れないとか、
はいはいはい、
ドは全部レになっちゃうとか、
はいはいはい、
レは全部ラになっちゃうとかね、
はいはい、
はたまたさっきタイが言ったように全部1個上がってるとか、
うん、
全部1個下がってるとかもあるみたいな、
なるほどね、
っていうパターンがあるらしいね、ラの発音はこいつ完璧、全部ラで歌える、はい、でもレもラになっちゃってるみたいな、
はいはいはいはい、羅針教、
そうだ、羅
針教いやでもなんかね、良かったのかな、姉がずっとピアノやってたからかな、
ああそうかも、
自分が歌ってなくてもね、
うん、聞くのが大事っていう
ね、
これもね、あの失語症あと音痴両方そうなんだけど、やっぱちゃんと聞いてる人は聞けるんだ、あ発せられるんだって、
まあそこはね、なんかね、こう歌ってれば鍛えられる部分もあるだろうしね、
うん、だからなんだっけ、そのアルツハイマーとかにも当てはまるけどさ、人と関わりがなくなってくる老人とかになると、
はいはい、
急にその言語能力衰えちゃうっていうのはそういう、なんかそういうとこらしいのよ、
うんうんうん、
聞くことがなくなっちゃうから、
はい、失われるスピードも速い
ってことだね、そうそうそう、
うん、
だからもうテレビ見るだけでもラジオ聞くだけでもいい、
はいはい
は
いはい、
人の言葉を聞きましょう、歌を聞きましょうっていうのが大事だったりするらしい、
なるほどね、英語でも一緒のこと言えそうだな
確かに
本当にね
そうだね、
スピードラーニングも意味がないわけじゃないと、
うん、言語系全部そうかもね、
うん、
この言葉関係は
聞くのが大事だって、
聞くっていうのを脳みそを作っちゃうのが大事っていう、
うん、なるほどね、
自分が実際に歌ったら多分脳じゃなくて喉がね、
うん、
進歩するから喉音痴は回復するけど、
うん、
他は聞かなきゃならないよってい
う、そうだよね、なるほどね、
で聞き音痴の人は聞いたとて治んないよっていう、
はいはいはい、もう そこの最初の部分を頑張んないといけない、
ね、そうそうそう、
はあはあ、
ちゃんともう音階としてあのこれはどうだって分かんなきゃいけない、
うん、なるほどね、難しいな、
難しいんだよね、だから結構このまあ心理学チックなこと言うとやっぱりその人との関わりが大事っていう話になってくるんだよね、
うん、
全部あの歌の方もそうだし、言葉が出てこないもそうだし、
うん、
アルツハイマーもそうだけど、人と関わらなくなった瞬間にガンガン衰えるっていう、
はいはい、大変だね人間って、
すぐ忘れる、
コミュニケーションも取んなきゃいけないし動かないといけないし、
うん、
マグロと一緒っすね、
まあ、そりゃそうよ、
マグロより大変だね、
やんないことは忘れてくのよ、
いやなんでこんな人間大変じゃん人間もうちょい楽に作ってくれませんかね
この前さ久しぶりに人から言ったのよ、うん、
はいはい、
でもカラオケ行くのってマジ2年ぶりぐらい、
はいはい、
だけどめちゃくちゃ音痴になってるなと思うもんね、
あ本当。
喉がもう喉がダメ、
あ確かに、僕最近すっげー行くの、
あ
一人ですっげー行くの、
行くんかい、
一人でね
いやいやそう、
うん、
行くんかい、
めちゃくちゃ行くの、
うん、
上手くなってるマジで
俺2年ぶりぐらいになってるけどもう無理だった、
いやー、やっぱね、覚えていくんだなって思うよ、
うん、
やっぱ聴いて、歌うとやっぱ覚えるし、
うん、
うん、やっぱすごい楽しいよ
聞き持ちじゃないんだろうね、だから我々は、
ああそうね、
うん、
うん、
自分でも歌ってて外れてるわって、
そうね、
一人で行って最低なんかしねえからさ、
そうそうそうね、
あのバーとか見てないけど、ダメだ、出てね、あ外れてるわとか、
うん、
分かるから聞き音痴ではないはずなんだよ、
でもね、ほんと最近思うのは、舌が追いつかないですね。
早口言葉の？
そうそうそうそうそう。
ポルノグラフィティ無理じゃん。
あ、もうポルノグラフィティ言うのが難しいもん。
バンド名、言うのすら。
世界史の人物でさ、言うの難しいんだからさ。
確かに。
ヌスとか言うの難しいしさ。最近の曲は本当に早いじゃない。
あー、はいはいはいはい。
舌が追いつかんのよね。
ビーズぐらいに短くしてほしい。
そうそう、もうね、一応もうここでもうこれをね、詰め込むみたいな歌詞じゃないと難しいな。
少年時代の時
あれが本当にいい歌。ああいう歌がいいよね、まあ、70年代、80年代だよね。
難しいやつね。
少年代は分かんないけど、90年代ですか。
90年代かもしれない。
ポップスあたりがやっぱね、どんだけもう人に優しいもの、ね、優しいよね。
あ、歌う側に、
歌う側に優しいよね。本当に最近の曲はもうなんかここの1音に3語ぐらい日本語入れんだみたいなね。
はいはいはいはい、
ぐるぐるぐるってなるから、最近のトレンドなのかもわかんないけど、
舌が追いつかない系がね。
そうそうそう。でも最近の子たちはもうすごいんじゃない、
舌の発達が。
うん。生麦、生米、生卵なんてもうお茶の子さいさいでしょ。
ああ、はいはいはい、ね、早口言葉ね。
そう、そういうのさえもうすぐ言えちゃうんじゃない、最近のカラオケとか行ってたら、
うん、すぐにね、パッと出てくるかもしれない。そう、俺も早口言葉の曲出てこないの、パッと。なんだろうな、
ユニゾンとかね。
はいはいはいはい、
例えば
ユニゾンスクエアガーデンさん
とか、ああいうのとかもめちゃくちゃ早いしね。
はいはいはいはい、超天変地異みたいなやつね。
そうそう、あとなんだろうね、夜遊びとかもするじゃない。
ああ、そうなんだ、夜遊び聞いたことない。
うん、一番有名な曲とか俺もそれしか知らないんだけど、はいはい、うん、チックタックトって言うからね。
チックタックトって言うの。
うん、そう、今チックタックトって言ったけど、もうそれも今半分ぐらいのスピードで言うから、チックタックトって。
へえ、
追いつかない、
舌が追いつかない。
そうそう
そう。それで言うと結構俺は普段から早口だから、割といけるかもしれない、はいはい、そこは。
ああ、いや、そうね、早口で言うのはだけど、なんか置きどころとかがね、
はいはい、
あの自分の感覚とやっぱ合わないんだよね。
はいはいはいはい、昔リズム感的な問題
が、ね、そうそうそうそう、
舌が追いつかないという。
そうそうそう、歌うとやっぱ喋る違うじゃん。
うん、う
ん、ラララララって喋るのと自分のペースじゃないからね。自分のペースで言わせてくんないから。
なんか音痴っていうのは結構だから、聞いてさ、この人音痴だなと思ったらさ、
うん、
まあそこまで親身に解決してやる必要もないけどさ、
うん、
何が悪いのかってちょっと興味あるよね。
うん、
まあ、単純にお前下手くそだなって、まあ、言ってもいいけどさ、なんかそいつが下手くそだと思ってないパターン、
うん、
だったら言ってあげてもいいかなと思うけど。
そうね、
理解してるパターンだとちょっと悲しくなるから。
いや、一番難しいよそれは。一番難しい問題だよ。言うことがまずむずい、
ね、あ、まずそもそもね、
うん、
まあ、下手くそだな、
難しくない、一回も言ったことないかもね。
言ったことはない、
うん、
だからそこそこ上手いやつ相手に今外したっしょとは言う。
ああ、それはね、
うん、
うん、それはいいよね、
そこ外れてねみたいな、うん、外したろお前。
いやー、難しいね。全部外れてるよって難しいよね。それは
全部外れてるよ、マジで難しいね。
うん、まあ僕らの年齢になったらさすがに気づいてる人が多いんじゃない。
うん、特に今みんな録音して聞いたりもしてる人多いだろうし、うん、そもそもジョイとかさ、ダムとかにそういう機能あったりするじゃない、
うん、
スマホアプリと連携させてとかさ、自分の歌を聞いてみようみたいなとか。
そう、ね、難しいのは合唱よ。
あー、男子ちゃんと歌ってんのやつ、
あっちの時はむずいでしょ
ね、
歌ったけどみたいな。
弟がさ、あの、うるさいって言われたって言って
る。、ね、ちゃんとしてよって言われたから歌ったけど外れてたらどうすんねんみたいな
ね。
でもやっぱり男の子の方が下手な人多いよね、
うん、あー、はいはい、
イメージね、イメージね、やっぱりそれって歌ってきてないからなんじゃないのって思うけどね。
女子の方が傾聴力高いのかも。
そこ、うん、はいはい、なるほどね。
わかんないけどね、
はい、
印象ね、
はい
はい、俺のイメージは男はおしゃべり、女は傾聴力高いイメージある。
なるほど、聞く能力が、
そうそうそう、女性の方が高いっていう、
ね、はいはいはい、
やっぱ聞く能力からその音を発するに変換する作業が女子の方が高いんじゃない
っていう。ああ、そうか。いや、俺はもう男子って言われてみんな歌わねえから。小学校の頃から歌わねえからって思ったよね、
うん。
あ、
すごいなんかあれだけど、完全印象だけど、
うん、
なんかまあ 女子の方が変換能力高いなって思うんだよね、うん、その聞いたものを、なんかまんま出すっていうのがうまいなって
。モノマネとかかな。
そうそうそう、モノマネとか。そうそうそう、男って聞いたものをなんか要約しがちっていうかさ。
モノマネだな。それだけで今ちょっと想像できてる。
想像できてるでしょ、うん、なんか要約して伝わりやすい形にするとかさ、
うん、
あの分かりやすい形にするとか、うん、自分の言葉にするとかしがちで、
うん、
女性の方がまんま出すって言葉に適してそうなの。
確かにモノマネ芸人のなんかそんな感じの方が多い気がするよね、
うん、
なんかすっごい上手いなって思うの女性の人が多かったりとか、うん、
めっちゃ似てるのは女性で、
う
ん、お笑い芸人的に面白いモノマネするなって思うのは男性だったりする。
似てるけどなんか誇張しすぎみたいなやつの面白さが男性の方が多いみたいな、
そんなイメージあるんだよ、
うん、特徴捉えてるねみたいな。
そうそうそうそう、はいはい、だからそこの差なんじゃないかなって思うわ。女子の方が歌うまいって印象は、はいはいはい、
ああ なんか分かる分かる
印象ね、うん、全部印象に
書けよロボ。
多分女性の方が聞いたまま出すが得意だから歌もうまい。
はいはい、
聞いたまま出しやすいんだろう。
分かる分かる。
男はなんか高い音の後に低い音来たって言ったら極端に高くした後に極端に低い音にしがちみたいな。
やるね、確かに。
ってやっちゃうのかなって。女はもうそこのピンポイント合わせができる。
柳原かな子とハリウッドザコシショウみたいなね。そう、どっちも誇張しすぎだけどね。
どっちもやってるけど、
そう真反対にいるみたいな感じ。
どっちもどっちもめっちゃ誇張してるけど、
そうなんかそんな感じあるね。
多分そういう気がするわ。女子の方が歌うまいってそうなんじゃないかな。歌うまいが合唱的なさ、そのなんか音程合わせた方が得意、
うん、
的なのは女性の方が得意かもしれないけど、なんか男の方がなんか表現力的なのが上なのかな、
うんうん、
って思ったりするんだよ。
なんかなんだっけ、もののけ姫とか歌う人とかいるじゃん。
はいはいはい、
ダブルで備わってそうだよね。
いや森久美子さんとかも両方ダブルで備わってそう。女性だけど
言うな。なんかそういう人とかなんか最強じゃない、なんか
強いと思う。
なんかそんな感覚を持ち合わせてるし、
うん、
なんかこうどっちも持ってるみたいな人の方が、うん、なんか歌界の最強ってそういう人たちなんじゃないの。
そう教わってきたんだろうな、あの人たちは多分。そんなあの幼少期から、
うん、
ちゃんとそう育てられたんだろうよ、うん、ちゃんと聞いてちゃんと、いやなんか音程合わせることもまず基礎として、
うん、
そこから表現もしていきましょうみたいな。
なるほどね。
男って結構誇張するけど外れてるなって感じないことやっぱ多い。カラオケ行ってさ、
あ自己満足ね。
え
自己満足的なこう発散して気づかない。
そうなんかタイガが歌っててさ、
うん、
あの多分バー的には外れてるんだろうけど外れに、うん、俺あんま気づいてないわみたいな。
あそういうことね。
そうそうそう、
はいはいはい、
まあ、それはなんか歌い方がちゃんと歌い方でごまかしてるって言い方あれだけどさ、
うん、
歌い方で誇張してるから、
うん、
それっぽいねって聞こえる、
はいはい、
パターンが男の場合多いという感じ、
はいはいはい、
女の場合は完璧に場合に合わせてきてんだよみたいな、
はいはい、
さが
あるね、
印象があるの、
あるある、なるほどね、
それある気がするんだよね、男女差
だよね、確かに、ライブ感だよね、そっちの方がいいみたいな、ね、感じるとこもあるもんね、
そうそう、
僕的には、外れてもそっちの方が良くない？
そっちの方が、そうそうそう。それがね、やっぱお男女さんの気がするわ。
はいはいはい。いろいろありそうですね。
いろいろありそうだし、あのちょっと思ったのは、女子の方がおしゃべりじゃねっていう意見もありそうだわ。
そうね。
女子の方が自分の話聞いてほしいって思ってね、みたいな。
納得したらそれもな。どうとでも言えるかもしれないな。
そうそうそう。っていう意見もありそうだなーとかずっと思ったけど。
面白いですね、オッチの話もね。
オッチの話。
うん、
でまあ、次回もね、まあ、こんな話が続いてきますけど、やっぱりね、脳科学とその音声学の話が出てきちゃったりするので、ちょっと難しくてめ
ん
どくせえ話も多いと思うので、心して聞いてください。
はい、じゃあ頑張ります。
頑張ってください。
じゃあ締めていきましょう。社会人から始めるじゃあお便り募集しております、はい、番組の感想や相談など何でも募集しております。メールアドレスはシャカラジオ199になったマーク gmail.com です。シャカラジオ Y5199 の数字です。 SYAKARADA199 になったマーク gmail.com です。 Twitter の DM でもお待ちしております。それではまた来週、お相手はタイガと
南沢でした。また切れてしまったの。